主イエスに学ぶ魂の配慮、牧会ということでありますけれども、イエス様は私たちの牧者の中の牧者というお方です。このイエス様を通して私たちは、牧師伝道者だけではなく、お一人お一人が自分の、あるいは自分の隣人の魂を配慮するものとさせていただきたいというふうに思いまして、連続して私の説教の晩の時には、イエス様に学ぶ魂の配慮ということで、さまざまな点から説教させていただきたいと願っております。今日は特に主イエス様が取りなされた取りなしの祈りについて学んでいきたいというふうに思っています。私もクリスチャンになって50数年になりますけれども、本当に毎日のようにお祈りは捧げています。でも熱心に祈るときと、習慣になってるなというふうに反省するときもあります。そういう中で最も祈りについて大事なことは3つあると思います。1つは誰にその祈り願いを捧げているかという、祈りの対象ですね。これは、聖書によれば父なる神様であります。で、2番目に大事なことは、その父なる神様にお祈りをする資格は実は私たちにはないんですね。罪人でありますので、なのでイエス・キリストの御名によって祈るということが第二に大切なことだと思っています。イエス様の御名によって父なる神に祈る。3番目はイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメンという、そのアーメンというのは、ヘブル語で誠に、あるいは真実に、心からという意味であります。私たちが天の父なる神に主イエス・キリストを通して、そしてアーメンと心から祈るならば、その祈りは神様に届いている。そして神様はしっかりそれをお聞きになって、御心の時にそのお答えをくださる、実行してくださるということを私たちは祈りにおいて信じて歩んでいきたいと思います。今日はこのイエス様がやがて、この後ですね、ゲッセマネの園で祈り、そして、イエス様の弟子でありながらイエス様を裏切ったユダに導かれた大祭司たちの、このしもべたちによって連れ去られていき、そして裁判とも言えないような裁きを受けて、そして十字架におかかりになり、そこで命を捨てになるわけです。そういう場面、あるいは背景を思っていただきながら、今日の聖書の箇所をご一緒に学んでいきたいと思っています。まず24節から27節までは、この大事なイエス様の十字架を前にした時の弟子たちの状態、霊的な状態ということを見ていきたいと思います。お読みします。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論が起こった。まずこれが大きな問題だと思います。イエス様がこれから十字架にかかって世の人々の救いを成し遂げようという、その最後の晩餐の席上でですね、弟子たちが何に関心を持っていたかというと、 自分たちのうちで一体誰が一番偉いのか、クリスチャンになっても私たちは自分が目指したい、自分が一番偉い、自分がリーダーだというふうにこう高慢にも思ってしまう危険性が誰にでもあるのではないかと思います。そういう議論を聞いてイエス様は弟子たちに言われました。異邦人の王たちは人を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。先生であり、また救い主であり、リーダーであるこのイエス様が弟子たちの霊的な現状を本当に嘆いていたんではないかなと思います。そして諌めました。異邦人、すなわち神を信じない、まことの神を信じてない異邦人たちの間では、王と言われる人たちは支配をし、権威を持って、また人々を守る守護者と呼ばれていると。けれどもあなた方の間では、すなわち教会では、そうではあってはならない。一番偉いものは一番若いもののように、あるいは使えるものになれと。上に立つ人は享受するもののようになりなさいと、そのように教えられただけではなく、実はイエス様ご自身がヨハネの福音書の13章を見ると、あの最後の晩餐の席上でたらいに水を入れ、そして手ぬぐいを腰に巻き、そしてあの弟子たちの足を一人一人洗っていったわけです。そして手ぬぐいで彼らの汚れた足を、の汚れを拭い去ってくださったわけですね。まあ教会によってはこの専属の式というのをなさっている教会もあります。まあ、私にとって忘れられない一つの記憶、あるいは経験は2001年ですね、スイスのラサーというところで、リーダーがハンス・ビュルキ先生という、スイス人の先生が行ってくださったセミナーです。その中でこの、実際に水は使わなかったんですけれども、専属の儀式と思われることをさせていただきました。2人ずつ組になって、そして1人は椅子に腰掛け、1人はこうひざまずいて、その人のですね、もう足をこう水で洗うわけではなかったんですけど、そこの足に触って祈るということをされました。導いてくださいました。スイス人の、私よりも若い、男性の牧師先生が私の、とペアになった。で、最初にその、スイス人の牧師先生が私の前にひざまずいてくださって、私の足にこう手を置いて、そして祈ってくれたんです。その時私は、不思議な経験というか、本当にリアリティを持って、イエス様が 私の足に触ってくださっているんだと、本当に、まあ、奇跡が起こったわけじゃないんですけど、本当にそれは実感いたしました。まあ、そのスイス人の牧師先生を通して、ご聖霊様が、神様が私にそれを伝えてくれたんだろうと思います。本当にそこにイエス様がおられるんだ。イエス様があの弟子たちの足を洗ったように、私の足を洗ってくださってるんだ。この汚れた足を洗ってくださってるんだと実感いたしました。まあ、それが終わって、私の方が今度はひざまずかせていただいて、そのスイス人の牧師先生の足に手を置いてお祈りをさせていただきました。私たちはこのイエス様の模範というか、それに習う必要があるかなと思います。自分はこちらに置いといて、あの人がどうのこうのというふうにこう裁いたり、どちらの方が偉いかというようなことであってはいけないんではないかと、常にこの出来事を思い起こすことにしております。イエスは弟子たちの足を洗われた。で、2番目にこの聖書の箇所ですけれども、31節から34節でイエス様がシモン・ペテロのために祈ったということが記されています。お読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。まあ、サタン、悪魔ですね。悪魔も勝手にはできないと、まあ、神様の、まことの神様のはゆえあって、これこのサタンの願いを聞き届けられたようです。麦のようにふるいにかけるというのは、まさにこの信仰が、本当の信仰があるかどうかを、やっぱりこう試練を通してふるいにかけられて、そしてそれが明らかにされるということであります。イエス様はこの誰が一番偉いかというような、本当に大事なことを前にして、まあ内輪でそんなつまらないというか、そういうことを争っていた弟子たちのに心を痛めて、特にリーダーである、リーダーと目されるシモン、シモン・ペテロのためにイエス様はこのペテロのために祈ったと。あなた方がふるいにかけられるんだけれども、でもイエス様はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈ったと。これはペテロ個人です。ふるいにかけられるのは弟子たち全員なんですけれども、特にリーダーとして、まあ自分はそう思っていたこのペテロのために、しかし私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈ったと言われたわけです。私たち、まあ私たちはですね、本当にこのリーダーのために本当に祈らなければならないと思うんです。一番サタンが狙っているのはリーダーですから、イエス様はペテロのために、あなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈った。ですからあなたは立ち直ったら、つまり一旦これから短く申し上げますが、 イエス様のことを知らないと言っていくわけですよね。そういう信仰のつまずきを経験しながら、そこから立ち直ったら、兄弟たち同じように試練を受けて、このイエス様を捨ててしまう、この他の兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃったのであります。しかしシモンは自信満々でありました。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。まあ立派なもんですね。こんなこと言えるか。でもペテロは自分の本当の姿を知らなかったんです。本当の弱さを彼は認められなかったんです。ですから、私はイエス様、あなたのお祈りは必要ありませんとばかりに、まあ他の弟子たちのためには祈ってください、でも私は大丈夫です、覚悟はもうとうの昔にできてますから、イエス様と一緒ならば牢獄に入れられようと、たとえ死ななければならないとしても、もう覚悟はできていますからと、まあ答えたわけですね。しかしイエス様はおっしゃいました。ペテロ、あなたに言っておく、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言いました。まあ、ペテロはそんなことはないというふうに思っていたと思います。さて、聖書をずっと、まあ、このルカの福音書の続きを読んでいきますと、イエス様がこのあとゲッセマネと言われるところで、血の汗を流してこう祈り続けるということが記されています。で、そこにイエス様の弟子でありながらイエス様を裏切ったイスカリオテユダを先頭にして、大祭司のしもべたちがイエス様を捕らえにやってきます。そしてイエス様を引いていき、大祭司の家に連れて入りました。ペテロは遠く離れてついていきました。遠く離れてついていきました。で、人々がこの大祭司の家の庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロもまたみんなに気がつかれないように、目立たないようにでしょうね、その中に座り込んでいきました。しかし、まあ、それを見ていたある召使いの女性が明かりの近くで座っているペテロを目にじっと見つめていった。やっぱり見てる人がいたんですね。じっと見つめて、この人もイエスと一緒にいたと言ったわけです。で、ペテロは即座に、いや、私はその人を知らない、イエスなんていう人は知らないと言ったわけです。で、他の男性もペテロを見て、あなたも彼の仲間だとか、また別の男性が、お前はガリラヤ人だろう、イエスもガリラヤの人でガリラヤの方言を使っている、だからお前もあの仲間だ、こういうふうに、まあ、言ったわけですけども、何のこと言ってるか私には分かりませんとこうしらを切ったわけですね。しかしペテロが三度目もイエスを知らないと否定したその時に鶏が鳴きました。 その時イエス様は、主は振り向いてペテロを見つめられた。どんな目だったんでしょう。ペテロを軽蔑したり裁いたりする目ではなかったんではないかなと私は思います。私が言った通りだろう、お前は自分は大丈夫だと言っていたけれども、言った通り三度私を知らないと言っただろう。そのイエス様と目があったんでしょうか。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますという主の言葉、イエス様の言葉を思い起こしました。そして外に出て行って激しく泣いた。おそらく声を上げて泣いたんだろうと思います。この後イエス様は裁判にもならないような裁判を受け、またからかわれ、鞭打たれ、多くの冒涜の言葉を浴びせられ、そして不当な裁判、裁判とは言えないような裁判を受けて十字架につけられて、そこで命をお捨てになります。この数日間、ペテロはシモンはどんな気持ちで過ごしたんでしょうか。けれども感謝すべきことに、この主イエスキリストは墓に葬られましたけれども、3日目に復活なさいました。そしてまず誰に現れたか、シモン・ペテロに現れてくださったんです。まあ、ヨハネの福音書の21章には、このイエス様がガリラヤの湖のほとりでシモン・ペテロに会う、そしてあなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するかと、まあ、3度お聞きになるところが出てまいりますね。まあ、そのところはまた学ぶ機会があると思います。ペテロは悔い改め、そして自分の弱さを知って、そして彼はやがてイエス様によって立てられて、キリストの教会のリーダーとして立ち上がるわけです。そしてやがて自分もイエス様と同じ姿では申し訳ないというので、逆さに十字架につけられて、まあ、これは逸話です。まあ、事実かどうか分かりませんけども、まあ、彼もまた殉教の死を遂げていく、そういうことがこれにつながっていくわけですね。私たちはどうでしょうか。今ここで本当に感謝なことに、神を礼拝し、イエス・キリストの十字架を復活を思い、そして死を賛美することができているのは、イエス様が私たちのために祈ってくれていたから、まあ、今もお祈りしてくださっている。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと。イエス様は私のためには祈らなくて大丈夫ではなくて、私こそ一番危ない、私こそ一番弱い、祈ってください私のために、そうお願いしていきたいと思います。また互いに祈り合っていきたいと思います。お祈りをしましょう。それぞれ黙祷を持って今日の御言葉を思い起こし、そして本当に主の取り出しの祈りを感謝していきたいと思います。